あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家作家の本田健です。2024年運気が良くなる人の特徴についてお話していきたいと思います。今回は5つお話します。まず運気が良くなるってことですけども、皆さん運っていうのはあると思いますか、それともないと思いますか。多くの人は運がいいなとか悪いなとかっていうのを日常的にも感じてらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ、その証拠におみくじっていうのは多くの人たちが引きますよね。あれ、例えば全部凶だったとしたら皆さん引きたいでしょうか。多分もしあれがですね、末吉とか小吉とか凶しか入ってなかったら多分行かないんじゃないかと思います。けれどもあれが本当に当たるかどうかともかく、それが大吉だったりとかしたらちょっと嬉しくないですか。まあ、そういう意味では運っていうのは多くの人たちが信じていながらも、じゃあ運って何ですかっていうふうに言われたらよくわからないっていうのが正直なところではないでしょうか。実は僕は運に関してはですね、もうほぼほぼ40年ぐらい研究してきてます。っていうのは高校ぐらいの時にですね、運についての本を読みまして、そこから10代の後半からはですね、いろんな人たちを捕まえては運って何ですかとか、運って良くなる人ってどうですかという話を聞いてきました。実際に運に関しても本を何冊も書いてますし、英語でも運気をアップさせる、特にチャイニーズ、中国の人は大好きなんですよね。なのでこの運気を良くするってことに関してはたくさん研究してきましたし、そしてどうやったら運が良くなるのかっていう本も英語で日本語で大体読んでます。でそして運に関して言うといろんなジャンルがありまして、例えばスピリチュアル系、こう水晶持った方がいいよとか、朝起きたら太陽を拝むとか、まあ、そういうふうなちょっと本当かどうかよくわからないけどなんかご利益ありそうな系から、アメリカでも運の研究っていうのは実はされてまして、運が良くなる人にはこう特徴があるということで科学的に書かれてる本も 20、30 冊あるんですね。まあ、そういったものを読んだっていうことと、あとはもう、運に関して研究し始めてから随分経ちますけど、本格的に自分でやり始めたのはこの25年ぐらいなんです。特にこの運に関してのですね、メンターが何人かおりまして、運っていうものはマネジメントすることができるっていうことを知ってからは、運っていうものはこういうふうに上がったり下がったりする、言ってみればバイオリズムみたいなもんである、そしてその運っていうものはコントロールすることもできる、運っていうのは貯めることもできるし借りることもできるし、そして運用することもできる。僕は今運についてはいろんなところで教えてるんですが、この YouTube でも運をですね、解説していきたいというふうに思います。ではこれから5つ簡単に説明していきたいと思います。まず1番目、輝きがある人。2番目、楽しいことをやってる人。3番目、ワクワクして夢を追いかけてる人。4番目、誰かを助けてる人。5番目、人に利益を与えてる人。ということでそれぞれに関して詳しく説明していきますが、今回の1回目は輝きがある人というのを言いたいと思います。皆さんもテレビなんかを見てたり、あるいは学校とか、あるいは職場とか、輝きのある人、まあ、言ってみれば花がある人と、そうでない人っていうのはなんとなく感覚的に理解できてるんじゃないかと思います。例えばその女性男性が部屋に入ってきただけでパッとなんか雰囲気が明るくなったりとか、その人と話してるとなんか気持ちがワクワクしてきたりウキウキしてきたり、そういう人っていますよね。まあ、あるいはその人が話し出したらなんとなく、ああそうだよねそうだよねっていうふうになったりとか、なんかすごくいい質問をしてくれて、なんかその人と5分ぐらい立ち話でもしてるとなんか気持ちがすごくスッキリしたり、スピリチュアルの言葉で言うと浄化されるというか、その人と話してると気分が変わるみたいな人っていますよね。それが僕が言う輝きがある人です。輝きある人っていうのは別に芸能人とかこうかっこいいとか美人だとかそういうことではなくて、内なる輝き、その人がすごく深いところから何かを楽しんでるとか、あるいはこう夢を追いかけてるとか、そういうことによってパッと見た時になんか花があるな、輝きがあるな、なんかいいものがあるな、そういうふうな人は運気が良くなると思います。この後またどうすればそれができるのかって話をしていきたいと思いますが、一番目に挙げたいのはこの輝きがある人です。これはですね、 皆さんが超能力者じゃなくても、そして占いとか運の専門家じゃなくても分かると思います。その人見た時に、なんかすごく違うなとか、楽しそうだなとか、花があるなとかっていう人が輝きがある人です。その人を見たら、なんだかそのオーラが見えるわけじゃないけど、楽しそうな感じがある人ですね。まあ英語でそういうふうな表現があるんですけども、華やかな衣、華やかな洋服を、オーラをまとうっていう、そういうふうな表現があるんですけど、そういった意味では、もし皆さんが輝きを増したいというふうに思うなら、朝、そしてどっか職場とか部屋に入っていくときに、すごくこう楽しい着物みたいなものをイメージして、そしてその羽衣みたいなものにスッスッと手をの通して、そして華やかなオーラのまま部屋に入っていくことをお勧めします。これは会社もそうかもしれませんし、家もそうかもしれませんし、もし、あなたが学生の場合はですね、学校に行って、そしてクラスに入っていくときに、スッスッと華やかな衣を着るだけで、多分見られる方が違ってくると思います。で、この内なる輝きっていうものがある人っていうのは、いろんな人の目に留まります。よく芸能界とかでオーディションの時にですね、今はすごく有名なタレントさんも、そのオーディションですごく光ってたっていう表現って聞いたことありませんか？この光ってたっていうのが、僕が言う輝きがあったってことなんですよね。何もその人はすごく美人だとかかっこいいっていうわけでは全然ないって話をしましたけど、あの人にはなんか光るものを感じる。これがこの輝きなんですね。で、この輝きっていうのは、あなたの中にある未来に対する予感みたいなもの、これが輝きとなって出てきます。なので、あなたが未来のことを考えた時に、なんか楽しいことが起きそう、なんかうまくいきそう、そういった世界を見ていると、その瞬間にあなたは輝き出します。せっかくですから、 IQ 的 EQ 的な話からお話ししましょう。まずこの輝きがある人の IQ ってことですけど、いつもあなたが出会う人の素晴らしい面を見てあげてください。そんなすごいこと考えてるんだとか、それ面白そうだねとか、うまくいきそうだねっていうことを言ってあげるだけで、相手からすごく嬉しいって感情を引き出すことができます。なので、いつもあなたが誰かを褒めてあげたりとか、その人の素晴らしいところを指摘してあげたりとか、そういうふうに、逆にあなたが相手の輝きを引っ張り出すことができたとしたら、その人にとってはあなたは光っている人になると思います。 EQ に関しては、自分の中からいつも光が出てくるような、そういう生き方をしてください。例えば朝起きて、その日にですね、 3,4 人の人と会う約束があるとしましょう。そうすると、その人たちのことを想像して、その人たちにいいことが起きますようにって祈りからぜひスタートしてみてください。そしてその人と会ってる時は、口では言わなくても構いませんので、その人のプロジェクトとか、その人の恋愛関係とか、その人の健康がうまくいくように、健やかでありますように、そういう祈りとともに、その人と時間を過ごす、そういうふうなことをあなたがやってると、自然とですね、相手もあなたの友情とか愛情とか感謝とか、そういったものを感じてくれると思います。そして夜寝る前には、今日会った人たちのことを考えて、その人たちの人生がうまくいきますように心から祈ってください。これがですね、EQ的なあなたが輝く人になる一つのコツだと思います。では、ハッピーマネーワークですが、あなたが輝きのある人になるためには、周りをいつも輝かせなければいけません。ということは、あなたがいつも希望を持つってことになりますね。なので、あなたがこれから1週間、出会う人のたびに、その人のいいことを一つ、あるいは二つ言ってあげてください。そして EQ 的なワークとしては、その人の幸せを願うってことをやってみてください。きっとあなたもすごく楽しくなりますし、毎日がポジティブになると思います。そうするとあなたの中から美しい光が放たれるようになってくると思います。あなたのお金を笑顔にする幸せなお金の専門家、作家の本田健でした。この度、ハピマネ会員をスタートすることになりました。ハピマネ会員とは、ハッピーマネーの短い略語ですが、幸せなお金について楽しく学ぶ、そういうふうなプロジェクトです。具体的には5つあります。1番目、YouTube では言えない本田健の本音。2番目、世界を歩く本田健が今考えていること。3番目、 お金の心理的ブロックを癒すカウンセリングワーク。4番目、ここでしか話せないお金とエネルギーの話。5番目、あなたのお金の器を大きくするハピマネ実践ワーク。こういったものをお届けします。これからグローバルに展開するハピマネ会員、幸せなお金について楽しく学びたいという方は、今すぐこの概要欄を見てみてください。